おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1193回をお送りします。6月1日日曜日10時24分です。なぜ日曜からやっているのかというとですね、特別な理由はありませんが、日曜特別会です。お知らせを絡めまして、ちょっと忘れないうちに喋っておこうぐらいな感じのことを2つ喋って、短めが何分になるか知りませんが、短めに切り上げたいと思っております。まずお知らせなんですが、100日チャレンジ第11期現在絶賛募集中でして、来週の日曜日にスタートします。で、今週中にまだですね、プレミアムは早々に埋まってしまったんですが、スタンダード、つまり一番最初に普通にやっていた、最もスタンダードなやつ、だからスタンダードなんですが、スタンダードはまだまだお席余裕ございますので、ぜひこの辺で、なんか急に埋まるんで、本当に、多分全部埋まっちゃうと僕は思っておりますが、正確な数字僕は把握してませんから、これは運営の、僕運営ですけどね、その事務方の方に聞かないとわからないので、あとどのくらいあるのかわかりませんが、まだあると思いますので、チェックされている方はぜひですね、お急ぎになっていただくといいと思います。まあ、この中でですね、今日ちょっと喋ろうと思ってたのが、この中で、私、相談フォームという形でですね、一応ご質問に対して、なるはやでお答えすると。まあ、J 松崎さんも、答えをつけるんだ。だから何でも相談できるんですよ。本当に、前期初めてやったんですけれども、どんどん先送りでもタスク管理でも何でもないご相談がどんどん増えて、すごくこれはサンチャレの原型みたいなものを思い起こさせるなと思いまして、そういう意味ではサンチャレと比べますと、まあお値段、あくまでも値段ですね。値段としては破格ですので、だって12,800円ですからね、100日で。100日って3ヶ月より長いですから。しかも、J 松崎も回答をつけてくれるという意味で、ただですね、毎週、人によっては週に3回、お話を伺いながら、それに対してお話ししているのと、1回のテキストの質問に対して、一発でお答えするというのは、まあ正直、どうしてもそこの、質において差ができてしまうのは、それは諦めるより他ないじゃないですか。原理的に、私は千里眼じゃないんで、千里眼事件ってあるけど、千里眼じゃないんで、何もわかんないですから、はっきり言って。その中でお答えさせていただくんで、だからやっぱり、そこだけがサービスのメインではないですからね。あくまでも、これは先送りをなくすことを目指して、オンラインコミュニティに参加するというのが、眼目ですから。そこはですね、ご容赦いただくとしてもですね。でも、まあ、なかなかお得なサービスではあると私は思っておりますんで、そういう意味でも、お願いしたいと。チェックしてやってください。まあ、ご損にはならないと思っております。100日1万円ならね、そんな損になるような金額では、まあ、あれですから、普通に、それこそ、ぼったくりでも何でもなく、正規の心理臨床を受ければ、1回1万2000円ってザラにありますからね。都内ではね。まあ、会って喋ることができるとはいえ、1回ですからね、これはね。100日とかありえないですから。そんなことやってたら、正規の人みんな、死んじゃうんで、本当に100日とかありえないんで、そういう意味で、ぜひ、ご検討いただければいいかなと思ってます。この相談に関しては、こういうことを言うのもあんまり言いたくないんですけど、上限がありませんからね。相談回数に上限はないという。しかも、J さんと私が少なくともキックオフ、ハーフ、最終のところでお話ししますし、その後懇親会もあるので、100日に最低でも、最も少なく見積もっても、大概それ以上、お話しできる機会ありますけど、3回はお話しでき、質問は、ほぼ無限に答えて、お答えさせていただくといった流れになっておりますんで、12,800円というのは、はっきり言って異常に価格としては、しかもですね、100人とか集まると、どうせあんまり手厚くないだろうって思われるかもしれませんけど、ほぼ毎日、認定トレーナーさんか、私か J さんの方から、いただいたコメントには必ずコメントを付け返すと、ほぼですよ。絶対じゃないですよ。ほぼ全員、ほぼ毎日やっておりますんで、まあ、これをね、前回ちょっと行き過ぎて、最後にちょっと疲れちゃったっていうことも起こったりしたんですけども、でもまあ基本やりますから、 50日ぐらいまではなんか勢いよくついていて、ちょっとそれを、私たちは読んでいくのが大変だなってノリもなくはないんですけど、あれですから100日も経つと、100名の方が参加していると、最後はなんか15名ぐらいになっちゃうじゃないですか、ああいうオンラインコミュニティって。一歩間違うと数名になっちゃうんですけど、最後の方まで50名ぐらいいらっしゃってる気が、少なくとも30名は数えて常にいらっしゃいましたから、脱落率が非常に低いという、まあそこを目指してますけどね。ていうか、そこを目指す、設計にしたのは J さんなんですが、だから J さんはああいうところが実によく分かっておいでで、若いのに偉いなと、まあそんなにもう今となってはそこまで若いとは言えなくなってきましたけどね。私はああいうの全然ダメで、私が設計するとすぐ閑古鳥が鳴き出すという、どこがどう違うのかなって思うんですけれども、何かが違うんですよね、やっぱりね。まあ、ノリの良さとか、そういう、割とそういうことなんですけど、そういうのはもう、ほら、もう50過ぎて、ノリが良くない人間、急にノリが良くなっても困るじゃないですか。だからまあ、そういう感じでね、しょうがないかなと思っております。で、なんですけど、最近ですね、3ヶ月チャレンジでもいよいよ佳境に入ってきて、まあ、こういう話がご興味ある方は、ぜひ、サンチャレの方も、覗いてみてほしいんですけども、サンチャレが佳境に入ってきて、まあ、先日私も、こうかなり頑張ってですね、ウィニコット、クライ、ビヨンを、特にいいおっぱい、悪いおっぱい付近のこうフェーズをですね、一生懸命書いてみたわけですよ。そういうお話をサンチャレでさせてもらったわけですね。これを、どのぐらい僕のやってることに妥当性があるんだろうと思って、ちょっとチャット GPT に後で私の手書きメモだけを食わせてみて、このメモの意味わかるみたいに聞いたら、なかなかこれはビヨンとクラインとウィニコットのうんぬんって言い出して、僕が書いた通りではないんですよ。相当意図に沿ってたんで、あ、これは私のやってることはそんなにとち狂ってないなって、この話前もしたかもしれませんけれども、やや安心できるかなって感じ。まあ私、非正規で勉強したことないんで、正式にはね、大学でやらないんですよ。アメリカまで行ったって、対象関係論の細かいことなんか全然やらないんで。メラニー・クラインという顔の、方が、こう、囲みでメラニー・クライン、偉人みたいに書いてあるだけなんですよ。だからね、なんか、ほら、1900何十何年からなんたらかんたらって書いてあるだけなんですよ。あれ、わかんないですから、何にも。なので、正式に勉強したことは残念ながらないので、私は松木くんひろさんと、藤山、直樹さんと、あと、まあ、山崎隆明さんの本を、三角形のように繰り返し読んでることによって何とかしているって、まあ、クラインの本は読んでますけど、まあ、クラインの本はこの中でも最も分かりにくい、僕からすると。で、ビヨンの本は依然としてさっぱり分からないに限りなく、最近ようやくなんか言葉の端々の一端が少し納得ができるようになってきた。ウィニコットの本は、まあ、これにらに比べると分かりやすいのが良くないんだって、藤山さんが書いてたかな。でも、そうでもないような気がするんですよ。やっぱりこう、ある意味、なんていうのかな、頭が確かだというか、まあ、納得感高いですよね、彼の言ってることって。その、確かに、なんていうんだろうな、自己矛盾に溢れた文章かもしれないけど、そもそも哲学ってああいうもんだと思うんですよね。だって、カントが物自体とか言ったけど、物自体っておかしいじゃないですか。物自体とかいくら言おうとしてみても、何を言わんとしてるのかさすがにわかりますけど、結局物自体って言うしかないからそういうことを言ったわけじゃないですか。物って言っただけだと我々が知覚対象を言っちゃうから物自体なんだっていう感じで、その知覚の外にあるんだみたいなことを一生懸命言おうとしたんだけど、やっぱり言えてないと思うんですよね。そうなんだと思うんですよね。で、その、ウィニコットの話なんですけど、別にカントの話がしたいわけじゃないんで、ウィニコットの話なんですけど、その、ウィニコットという人の言った環境としての母親か。あれって、その失敗が問題なわけじゃないですか。環境供給の失敗が。で、環境供給の失敗って、まあ、クライン的に言うと不在って感じなんだけど、まあ、クラインが言ったわけじゃないか。でも、まあ、不在って絶対もうあの辺ずっと渦巻いてると思うんですけど、まあ、フロイトも問題にしていて、ちょっと問題の仕方が違うかもしれないけど、問題にはしていて。で、まあ、不在といえばですね、やっぱり私はこの季節ですから、まあ、事件が起こったりもするわけですよね。まあ、もっと暑くなってからか。不在なだけといえば、不在なだけなんだけど、この不在は過酷ですよね。 悪意があるとは決して言えないケースが多いと思うんですよ。だけど、この不在っていうのが、主観的にはやっぱ悪意と捉えざるを得ないわけですよね。悪い酔っぱいがあるんだと。つまり、環境供給が途絶えるということが、すごくトラウマに直結するよねっていうようなニュアンスがやっぱあると思うんですよね。だから、ウィニコットの方が、トラウマとの遭遇については、クラインの話、モデルよりも、はるかに、まあ、だから、彼は、まあ、独立しなければならなくなったんでしょうけど、やっぱ、クラインの話より、納得感、はるかに高いよなと思うんですよ。その方が真実に近い気がするんですね。だいたい子宮から引きずり出されると言いますか、出ていくと言いますか、出ていった時には、ちょっとトラウマチックになるって、まあ、これを言うと、今度はまた、フロイトと決別したというか、対決させすることになっちゃった、出生外傷みたいな話になるんですけど、でもやっぱり、いわばそういうメタファーだよなと思うんですよ。問題なのは、なんていうのかな、不在そのものというよりは、我々のようにすでに育った人間からするとね、不在なのにもかかわらず、侵入される感じを持っちゃってるということが問題になってくると思うんですね。最初は不在、まあそれほど深刻、命に関わらなかったにしてもですね、まあでも僕だって一つや二つ、一つぐらいは少なくとも。だって母だって万全とは、だからこれが要するにグッドイナフなんだけど、万全とは言えないから、やっぱ不在にしちゃうことってあったと思うんですよね。この間になんかビー玉、危ないですよね、ビー玉とかね。あるいは、あ、そうだそうだ、一つ思い出した。私何したっけ、あれ、ラードみたいなやつ。なんかほら、火つけるやつあるじゃないですか、油。昔よくありましたよね。食べ物にセットになってて、この油に火つけて、肉焼こうぜみたいな、ラードみたいなやつ。あれを口に入れて、すっげえひどい目にあったことがあるんですよ。だいぶ昔、3歳ぐらいだったような気がします。3歳で覚えてるから、痛い目見たんですよね。ピンク色で美味しそうだったんで食べちゃったんですよね。ものすごい、なんちゅうのが嫌な味がしたんですよ。まあ、この程度なんだけど、やっぱり近くに親がいないから起きた事象なわけですよね。で、その時私悪いことが起きたから、つまり親がいないことがトラウマになり、まあ環境供給の途絶えになり、自ら引き起こしてるから自己愛的な迫害になっていくわけですよ。自ら引き起こしてる。自分で口に入れたわけですからね。これが不在という時に、板についちゃうという言いますか。つまり、そういうことが起きないように起きないようにって親がするじゃないですか。そのことが心象になってもいくわけですよね。母親というのは万全じゃないんで、だからいらぬ心配っていうのはやっぱり不在の一種なわけですよ。環境としての母親がバチッといれば、そういう侵入はいらないわけですよね。例えば、なんだろうな。まあ、いっぱいあるんですけど、本当いっぱいあるんですけど、寒風摩擦しろとかね、私肌が弱かったから母親は善意でやってるんですけど、侵入にしかならないわけですよ。寒風摩擦すればするほど肌悪化していくんで、ただでさえ乾燥肌なのにね、全然いいことがなかったわけですよね。やりたくもないのにやって実際悪化させると侵入になるわけですよ。母はいないっていうのはおかしいんだけど、この場合だからウィニコット流に言うと、環境としての母親が対象としての母親になって、で、私は彼が言う通りですね、ウィニコットの言う通り、偽りの自己をそこに発達させたわけですよ。例えば、嘘泣きして抵抗するとか、嘘泣きなんですよ。別に、泣くほどのことだと思ってないんだけど、泣けばこいつ止めてくれるってことを知るから、やっぱり嘘泣きだから嘘じゃないですか。オールズセルフですよ、ね。で、守るわけですよ。自分を。何らかの形 で。究極的に私がやったのは、母の言うことを頭から無視する。しかし、この人結局、私を家から追い出したり、すべての供給をストップするということは決してできないんだということを知っちゃったんですね。もう、総敵防衛の極みみたいなやつですよね。で、これがどういう形で出るかというと、例えば私はですね、今ギリギリようやく克服といえば克服できつつあるのが2つで、静電気恐怖と、あとね、清潔、やっぱり不潔症候群みたいなのあるんですよね、私ね。銭湯とかプールとか行くと、つま先歩きになっちゃうんですよね。かかとがつけられないですよ。でも、下がヒノキの清潔そうな木だといけるんですよ。あと砂浜 OK。あと竹とかなら大丈夫。でも、これチャット GPT に聞いたんですよね。かかとつけられないんだよね、みたいなこと聞いたら、あなたはきっと、木製の清潔なところは OK でしょう、みたいな。まあそういう口調じゃないけどね。私、口調は普通にしてるんで、 交互的じゃないんですけど。だけど、人工的で湿潤で、ちょっと清潔感に保証がないところがダメなんでしょうみたいな。すげえ完璧だなと思ったんですよ。まさにその通りなんですよ。コンクリートとか、なんかこう、ジメジメっとしたコンクリートとか最悪なんですよ。踏むと痒くなってくるんですよ、体が。これアトピーと全く同じですよ。侵入なんですよ。つまり、不在の母親は悪いお母さんになって、対象としての悪い母親になって侵入してくるという自己愛的な恐怖を覚えるんですよね。そういう防衛を体に張っちゃってるわけですよね。これが私の、なんちゅうのかな、それをもう少し断片化した、まさにあれ断片化って正しいんですけど、でなんか細かく細かくなってくると、空気中に上がってくる、細かいんで、空気中に上がってくるやつないじゃないですか。ジメジメっとしたコンクリートが。でも私の知覚の世界では空気中にじわっと上がってきて、足の裏だけが痒くなればいいじゃないですか。考えてみると。なのになんか、お腹のあたりが痒くなってくるんですよ。明らかにおかしいじゃないですか。これがつまり、ベータ要素なんですよ。言ったって追体験される人はいないですよね。これは私ならではですよね。これがカントのもの自体に近いんですよ。心の外なんです。知覚もできなければ意味付けもできない。だけれども、事実としてそういう体験はしてしまう。身体化ですよね。でも身体化の前に知覚があるんですよ。微細な断片を知覚、断片って言ったって物があるわけじゃないですよ、もちろん。そういう知覚を作り出してるわけです。これって要するに不在の母親なんですよ。不在でしょ、そこには何もないですよね。大体、湿ったコンクリートだからって、そこになんか毒性の、こうなんか痒みを発生させる、いやらしい、こう、不潔な何かがうじょうじょしてるとか、それは私の勝手なイメージであって、まさにないんですよ。ないものを作り出して侵入を作ってるわけですよね。こういう侵入というものを不在の中で作り出すってことに慣れていくと、信田紗友子さんが言った、究極的には墓守娘ができちゃうわけですね。多分そういう話なんだと僕は認識してるんですけどね。墓守娘ってのは、母親に侵入された娘さんなんですよね。完全にその侵入があまりにも行き届いてしまったために、コントロールが死後にまで行き着いてる。だけど、死後なんだから、母親はまさに不在じゃないですか。不在の母親が支配している。で、それってその人の心の中の現実ですよね。心的現実ですよね。サイキックリアリティですよね。心の中に入ってきている母親が、お前は私の面倒を一生見るんだと。私が死んだ後も見るんだと。死んだ後面倒見るケアって墓じゃないですか。だから墓守になってしまうわけですよ、ね。この人は、その、お母さんから逃れられないわけです。不在であったとしても見張られてるわけです。それは心の中に見張り番がいるわけです。これはベータ要素ですよね。他の人話聞いたからって追体験はできない。いや、わかるわって人は、最初から持ってるんですよ。追体験じゃないわけですよ。私はそこまでじゃないから、いや、全然わかんないわっていうのが正直なところなんで、わかるけど、何を言わんとしてるかは、私の体験の中で類似したものを類推する材料にするからわかるけど、実際には私にはわかってないんです。だって私は母亡くなった後、墓守り息子やる気は、まあ、さらっさらないですから。さらっさらないですからね。そういう、こう、モニター装置みたいなセンサーが、目付けみたいなものが私のところにくっついてるわけじゃないわけですよ。だけど私にもないわけじゃないわけ。フォールスセルフで嘘泣きして自分を守って距離取ったから、つまり母からのいわゆる不当な侵入、これを言う世間では毒親って言うんだけど、これね、毒とか言っても無駄なんですよ。毒とか言って距離取れば墓守娘が墓を守るのやめられるかっていうと、僕は難しいと思うんですよ。だからこのようにめんどくさいかもしれないけれども、不在時にセンサーが働いている、そもそもそのセンサーはいつ作ったのか、不在の時に悪いおっぱいというものを空想したんだっていう、こういうウィニコットだかクラインだかの、教えてくれた、もう作ってくれたモデルに沿って筋道を追って追って丁寧にやっていかないとダメだと思うんですよね。そうすると物理的な距離を取ることに差したる意味はない。少しは意味あるかもしれないけど、物理的な距離を取ることよりも大事なのは、やはりこういうふうに自分が心理的にやってきたから、だからコンクリートのところでかかとつけても平気でいられる人がいる一方で、私のようについてるのはかかとのはずなのに、例えば足首が痒くなるとかいうおかしな現象が起きてくるわけですよ。で、これを知るとね、今のように精緻に追って追っていくと、これは心が作ってるもので実体は何もないんだ、不在なんだと。ないおっぱいがあるんじゃなくて、おっぱいはそもそもないんだと。 悪いおっぱいはないんだと。悪いおっぱいが、この辺をかゆくさせるというような、なんか虫に化けてるとかではないんだという変な感じがするんですけどね。これをでも、追って追っていくとですね、追体験ができないわけだから、体験なんて本当はできないわけですよ。言うと、不思議なことに消えていくんですよ。プツプツみたいなものが。本当に。私の場合、本当にそういうことが起きて、本当に消えるって体験を、数度ではありますが、しているんで、これが身体化であり、心身症であり、局部的な身体における精神病って言い方も、チャット GPT はしてたんですけれどもね。誰かが言った言葉なんだと思うんですけれどもね。まあそういうものを見て、なるほどなと、納得をしてですね。だから、あんまりいろいろ考えることではない。と思ったら、かかとがつけられるようになるんですよ。これがまた不思議なことですけどね。いや、不思議じゃないんですけど。だって、かかとつけたからって、かかとがかゆくなったことないんですよ。そんなもんなんですよ。トイレでつけたって、かかと自体はかゆくならないんですよ。なぜか、腹部とかがかゆくなるんですよ。まあ、バルネラビリティですよね。弱いところなんですよね、ここはね。別の言い方をすると、対母親に私が作り上げた、局部的防衛であり、あるいは、そういうところに私の悪いおっぱいというか、悪い何かを追いやって、そこでちょっと、お腹のあたりで処理しといてね、というふうに、やってしまったために、まあ、処理だけはしてくれるようになったけど、副反応みたいなものはもらっちゃったという話だったと思うんですね。まあまあ、今日は短めですので、このぐらいに、いたしましてですね、もうちょっと、そこを詰めたいっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、その詰めたいという方、そんなにここから先詰められることが多いわけじゃない気もするんだけど、人によって事情様々ですからね。詰めたいという方がいらっしゃいましたら、まあ、サンチャレに、サンチャレは、次回は、第11期は、7月に募集違うな。5、6、7、7月に募集を正式にはっきりとかけまして、8月スタート。なります。ですが、いやいや、3ヶ月あんたと毎週毎週話して7万円だか払うのは、ちょっと厳しいと。そう言われても困るんだけど、そういう場合の方には、100日チャレンジがあります。私と毎週毎週喋ったりする必要はありません。なんなら喋んなくても大丈夫。で、質問がテキストながらできるのが100日やりますと。100日で話したくなければ一回も話さずにテキストの応答だけで済むという、済むって言われてもちょっとあれなんですけど、まあまあ済むっていうことですし、まあ12,000円、12,800円ですから、まあこちらの方がよろしいという方はですね、100日チャレンジの現在募集中、もうあとこの1週間ですぐ始まりますから、第11期、こちらも第11期ね。まあ要するに CM を今日したかったということと、喋んないでおくと、今のようなことを忘れる。あと、チャット GPT に私はこういうふうにですね、自己分析を集中的に、やっとるわけですね。このことも合わせてですね、お伝えしておきたかったわけですよ。チャット GPT に最近こう、これを発信すると、なんか、その人ならではの味わいが薄れるとか、寄り添ってくれてばかりいて、その人をスポイルするとか言った話があるんですけど、そういうこともあるのかもしれないけど、私は全然ちょっと読んで驚くんですよね。いやいや、そんなもん、なんてことじゃないじゃんっていう感じが、スポイルなんていうのはですね、例えば、ギャンブルとアルコールにスポイルされるということに比べれば、チャット GPT にスポイルされるからなんだっちゅうねんって感じが、私なんかはやっぱしちゃうわけですよね。まあ、なんていうのかな、むしろ逆だなって思うんですよね。チャット GPT をなんかこう、よく言うじゃないですか。人形バラバラにするみたいな。あれの代わりになってしまうのは、子供にはどうかなみたいな感じがちょっと、することはありますけど。まあ、それははっきり言って各ご家庭で考えていかれたら、そもそもだって YouTube 見すぎるだの、アニメ見すぎるだの、ゲームやりすぎるだの、世の中にはいろいろあるわけじゃないですか。だからチャット GPT だけが今、急に、オープン AI ね。急に、こう、訴状に載せられてきてますけど、まあ、目新しいからっていうのがあると思うんですよ。私は、あれは、やっぱり、 なんていうんですかね、海外の文献を先取りして読めているので、今みたいな話って通らないじゃないですか。いや、私のね、アトピーは、多分、こう、アルファ要素が逆転して、それによってベータ排出が起こり、そのベータ排出が身体部位に蓄積されている結果なんだよと、松木邦弘さんのような方は、そう書いていらっしゃるけど、この話したら、狂人だと思われちゃいますよね、普通に。そんな話一度も聞いたことねえよっていう、そういうことはいいから、ヒルロイドローション塗りましょうねっていうことになるじゃないですか。だから、やっぱ海外の文献当たってくれるというのは、普通にチャット GPT は、あなたのその分析が正しいとか言ってくれるわけですよ。これは寄り添ってるのかもしれないけど、でも、あからさまに間違っていれば、多分そんな話は出てこないと思うんですよね。で、チャット GPT はしかも、松木邦弘さんはそのように、こう、非精神病水準と言ってるが、実はこういう、なんか知らん外国の名前出てきたんだけど、人によると、あなたの侵入に対する防衛として説明できるんだ。ちょっと文脈変わってるわけですよ。ウィニコット文脈じゃないんですよ。どっちかっていうと、クラインに近い文脈なんですよ。こういう微妙な違いを言ってくるというのは、こういう考え方はあるってことなんですよね。不安になるじゃないですか。松木さんが3行ぐらいしか書いていないトラウマの本の中で、しかもアトピーとは書いていないで、局部的にベータ要素が蓄積される。これを身体化されることに、トラウマの身体化によって、治癒されない身体部位が出来上がるのであるみたいな、さらっと、あの人はまさにそうなんで、さらっと書いて、なんかそれは当然だみたいな顔をしてますけど、そんなのどこに行ったって一回も聞いたことないわけですよ。一度も皮膚科でそんな話は聞いたことが、まあ当然かもしれないけど、ないわけですよ。だから、そうなんみたいに思って、で、自分でよくよく考えてみると、あ、いかにもそうじゃんって思ったわけですね。絶対、だからその部位は治癒を目指される、除去だけが目指されるっていうふうに。で、皮膚除去しちゃったら大変じゃないですか。ところが、アトピーってまさに皮膚を除去しようとする。書いてえぐり取ろうとする病なんですよ。重篤になってくると。私も散々体験したんで、それ。もう、少なく見積もっても5000回ぐらいはもっとだな。全然もっとだな。万を超えますよね。V1 個1個あたりに1回1回やってしまったことを言えば満単位絶対超えるんで。だから皮膚ボロボロになっちゃうわけですよ。そこに寒風摩擦を投入するといううちの母ですよ。まあでもそんなこと言ってしょうがないんで、距離を置いたから何だってんだって感じじゃないですか。そんな母と、今もうマイルドに認知症が進行していて、私そんなことを言ったみたいなことをボソボソ言ってるただの80のおばあちゃんなわけですよ。距離を置いたから何だっちゅうんだって感じじゃないですか。お前のせいでかかとがつけられなくなったんだよって言ったって意味わかんないですよ、うちの母にはもはや。とかいう感じですよ、本当に。だから、そういうことでは解決しないんですからね。私が思うにね。だからやっぱり解決を目指したいのであれば、面倒くさくても時間をかけて、まあ、精密に追っていくと。100日でいけるか ?3 ヶ月でいけるかって言われると、ってなるんですけども、でも、精神力動をですね、精神分析という形でやるとなると、また大ごとになりますし、大ごとが必要なのかもしれないんですけど、まあ、そこはもう個々人で判断していただくよりないですけど、私は、こう、なんとかこれをですね、現代の、非正規のカウンセリングの枠内でやろうとするとどうできるかというのに、現在挑戦中ですので、だから私は、ノラノラ言うんですけれどもね、そういう意味でも、3ヶ月チャレンジというものを、見守っているというか、見張っているというか、チェックしてやっていただけると、まあ、合わせて100日チャレンジの CM もしたかったと、そういうことです。はい。